際广播电台。
こちらは北京放送、中国国際放送局です。こんばんは、ニュースをお伝えします。まず主な項目です。習近平国家主席は国連貿易開発会議設立60周年祝賀行事の開幕式でビデオ挨拶を行いました。中国共産党中央弁公庁は全国党政府指導グループ建設計画綱要を発表し、各地域と各部門に真剣に貫徹実行するよう求めました。中国共産党中央対外連絡部とアメリカのアジア協会の共催による政府関係者と民間代表が共同で参加する非公式的な対話が北京で開催されました。以上はこの時間のニュースの主な項目です。はじめに、習近平国家主席は12日国連貿易開発会議設立60周年祝賀行事の開幕式でビデオ挨拶を行いました。習主席はその中で、国連貿易開発会議は設立以来60年の間、共同繁栄の趣旨を堅持し、南南協力を積極的に促進し、南北対話を提唱し、国際経済における新秩序の構築を推進し、世界貿易と開発に重要な貢献をしてきたと表明しました。習主席はさらに3つの提案を行いました。平和的発展のための国際環境を構築すること、開放と発展という時代の流れに順応すること、革新的成長という歴史的チャンスを捉えることです。習主席はまた、今年は中華人民共和国成立75周年であり、中国は質の高い発展による中国式現代化を全面的に推進しており、世界の発展により大きな新たなチャンスをもたらすに違いない。中国は終始グローバルサウスの一員であり、永遠に発展途上国に属すると強調しました。次に、中国共産党中央弁公庁はこのほど、全国党政府指導グループ建設計画法要を発表し、各地域と各部門に実際の状況と結びつけて真剣に貫徹実行するよう求めました。計画法要は習近平新時代における中国の特色ある社会主義思想を指針として堅持し、新時代と新たな道のりにおける党の使命と任務について、2024年から2028年までの全国の党政府指導グループの建設を系統的に計画し、各レベルの党政府指導グループの質の高い建設を推進する指導的な文書です。次のニュースです。中国共産党中央対外連絡部とアメリカのアジア協会が共催した第2回中米 1.5 トラック対話、すなわち政府関係者と民間代表が共同で参加する非公式的な対話が13日北京で開催されました。双方は重要で緊迫した議題に焦点を当て、対話、交流、協力を強化するをめぐって率直かつ踏み込んだ建設的な交流を行いました。中国の関連省庁や地方政府、大学、シンクタンク、アメリカのアジア協会理事会の共同議長、ソントン氏ら国内外からの代表およそ30人が参加しました。次に、2024年度の平安航路と題した違法薬物取締り合同行動が13日、中国雲南省特攻台族鎮宝族自治州防市でスタートしました。起動式には中国 ラオス、ミャンマー、タイ、カンボジア、ベトナムの違法薬物取締り部門の責任者が参加しました。この6カ国の共通認識によると、中国とタイが今年度の合同行動を共同で請け負います。期間中、各方面は多国間協議及び自国の法律の枠組みの下で、違法薬物取締り法執行の連絡ルートを円滑にし、協力モデルを豊富にし、資源を統一的に計画し、地域の違法薬物取締り法執行の協力を促します。違法薬物の取締り、情報交流、合同法執行などの作業を強化することを通じて、違法薬物や製造に使われる化学品に関する違法犯罪を全力で取り締まります。こちらは北京放送中国国際放送局です。ただいま北京からニュースをお伝えしています。13日からイタリアで開かれている G7 サミットは、凍結したロシア資産の収益を足場に、ウクライナへ融資を提供する協定を採択する見通しです。この動きは国際社会からの批判を受けています。国際慈善団体のオックスファム・インターナショナルは12日、G7 は戦争を援助する財力があると言い張っているが、飢餓問題の解決には手を差し伸べたがらないでいると示しました。この団体がオフィシャルサイトに掲載した記事によりますと、G7 が 2.9 の軍事費を出せば、世界の飢餓問題と世界南方の債務危機の解消ができるとのことです。次のニュースです。2024年アリババグローバル数学コンペティションのファイナリストが13日発表され、最終的に世界各地から801人の数学の達人が決勝戦へ勝ち進みました。北京大学、清華大学、マサチューセッツ工科大学、ケンブリッジ大学などの名門校から来た学生と比べて、中国東部江蘇省蓮水中等専門学校から来た京平さんは少し特別に見えます。今年17歳の京さんは、予選で93点を取って世界第12位に入賞しました。上位30人中唯一の女子学生で、決勝戦に進出した史上初の中等専門学校の学生であり、しかも彼女の専攻は数学ではなくファッションデザインです。京さんは目下、22日に開催予定の決勝戦の準備に専念しており、将来、浙江省の大学に入学してファッションデザインを勉強することを夢見ています。おしまいのニュースです。中国国家文物局は海南省で、考古学中国という重大プロジェクトの進捗作業会を開き、南海の水中考古学の最新成果を報告しました。報告によりますと、1年にわたる水中考古学調査を経て、2隻の沈没船の分布範囲が明らかになり、陶器、磁器、原木などの文化財928点が抽出されました。国家文物局考古学研究センターなどは、2023年5月から2024年6月にかけて水中考古学調査を実施したところ、1号沈没船は明の正徳時代に、2号は明の弘治時代に属することが確認されました。以上、この時間のニュース、モーグンがお伝えしました。